TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは、君は阪急ブレーブスを知っているか。これです。昨年パリーグを制したオリックスバファローズ、その前身球団であるオリックスブルーウェーブ、そしてその前の球団が阪急ブレーブスと、主に70年代から80年代無類の強さを誇り、強烈な個性の集まりだった伝説の球団。オリックスがパリーグを制した今だからこそ、そのルーツともいえる阪急ブレーブスを深掘りしたいということで、まあ僕が当時小学生の時に、いわゆる V 級が、小学校4年5年6年が V7、V8、V9 だったんで、それこそ阪急ブレーブスがいつもパリーグを制してくるっていう、もうその熱い思いが今日この方によって全ていろいろ聞かせていただけるということで、今日深掘りしていただける方はもちろんこの方、世界の盗塁を福本豊さんです。
おはようございます。
ありがとうございます。今日はリモートということで、大阪からよろしくお願いいたします。
お願いします。
もう福本さんね、とにかく記録がもう全て凄まじいですね。まあ皆さん盗塁盗塁というまあイメージされてますけども、当然1065ということで、もうダントツなんですが、盗塁を13回も取ってますからあれなんですけども、実は1065盗塁するには塁に出なきゃいけないわけですよ。当然のようにヒットを打つ、フォアボールを選ぶ、そういうことを含め塁に出なきゃいけないんですけども、ヒットの数2543ですよ。歴代5位。そして本塁打が208本で、先頭打者本塁打が歴代1位の43本も打ってるという。三塁打も歴代1位の115。そしてダイヤモンドグラブ賞はなんと12年連続受賞。これも NPB 最多ということで。どうですか、福本さん。この自分の記録、改めて振り返ってみると。
いや、あんまりね、ピンときませんね。ああ、やっとね。
ピンとこない。
いちいちね、みんな言われるまでわからなかった。またただ一生懸命やってたら、そういうふうに積み重ねになったいう。ああ、やったんや。そうやったんや。ああいう感じでしたね。
いや、でも、まあ、福本さん、ドラフト7位ですよ。
そうです。
体格もそういった意味では、プロとしてはちょっと小さかったわけですね。
小学校のね、はい、まあ、時から小さいからな、小さいからな、中学行っても小さいからな、まあ高校もそうでしたけど、はい、小さいのは慣れてましてね、
はい、
だから小さいのがこれプロに行けるのはまた不思議で仕方なかったし、
はい、
うん、挑戦はしてやろうかなと思って入ったんですよ、
はい、
あかんでもどもどで、それが化けましたね。
負けるって、だって、でもこの年、阪急すごいんですね。山田さんが1位で、加藤さんが2位なんですね。
はい、そうです。
だから、この3人全員迷宮会なんですよね。
はい、そうです。
すごいですよ。
こんなんないですよね。ピッチャー、内野手、外野手、3人が、同期入団で、迷宮会やったんですね、
ええ。ドラフト7位で、当時、松下にいたわけじゃないですか。
はい。
ご自身で行きたい球団とかあったんですか、この当時。
いや、もう全然、自分はもう小さいからプロには縁がない。社会人の、オールジャパンの選手になれという、その監督がね、自分に言うたんですよ。まあ、それ目指してやってたのが、たまたま、その加藤を見に来たスカウトが、
はい、
ついでに福本を見たわけです。
ついで？
足早いから。うん、ついで。
ついでだったんですか。
ついでやったんです。足早いからこの子おもろいなという感じで撮ったみたいです。
はあ。でも、 記録見るともうだって1年目から出てますよね。
足があるから守りとピンチランナーで入れてもらったんです。
でももうだって2年目にはもうバリバリレギュラーですよね。
そうで、まあバリバリじゃないし、まあ、先輩が故障したんでね、
ええ、
その間にチロチロっとこう働いたんで試合に突っ込んでもらえるようになりましたね。
でも69年に、まあちょこちょこ出してもらったって言って、38試合で盗塁4なんですけども、次の年1970年にはもう当時130試合ですよね。で127試合出て75盗塁、もう完全に阪急に福本ありってもう2年目でもう見せつけて、
いや全然それは思わなかったですね。毎日その明日試合に出してもらえるかそればっかりでしたから、
ええ、
出してもらった時はもう必死でしたよ、
はい、西本監督ですよね。
はい、で代わりはなんぼでもおるぞと言われてましたから。
え、
外野手の代わりはなんぼでもおるぞって。
75盗塁しても、
試合のね使ってもらってる中で、
ね、
いや言われましたね。
もうでも70年からもうずーっと、もう70年でデビューして83年まで連続12年くらい50盗塁以上ですもんね。
はい、
そして72年の106って今盗塁王って20いくつでパリーグなんか盗塁王ですからね、その5倍以上で、僕ね一回 NHK のドキュメントで福本さんが言ってたんですけど、意味のない盗塁には全く嬉しくないと、
う
ん、はい、試合
面白ない、うん、面白なかった。やっぱりピッチャーが一生懸命必死に牽制してくる、また投げてきた、また投げてきたでスッと帰ってしまう、それで勝負してセカンドに走ってセーフになる、あれが快感でしたね。
だから本当にゲームが1点差とか同点の場面の終盤8回だとか9回のそういう競ってるところで奪う盗塁に喜びを感じて、であまり関係ないところで盗塁しても全然、だから映像でありましたよね、世界記録当時取ったなんか三盗した西武戦かなんかの盗塁、
はい、
全然嬉しそうじゃないですよね。
でしょ、一番面白ない盗塁やった
それはもうなんかもうカウントされたくないぐらいな感じなんですか。
いやほんまにね、その日の1回にですかね、盗塁のタイ記録したんです。
はい、
でそれでずっと海外進んでいって5点か6点ぐらいもう最終回に負けてたんですね。
はい、
でその時に監督そのコーチが盗塁のサイン出すんですが、
はい、
いやいやいやいやサイン出してたんです。
いやいやっていうサインもあるんですか盗塁
に。いやもう柱はもうペケになりましたそれで、セカンド2番の弓岡がですね、
はい、
セカンドゴロを打って自分を進めたんですよね。
はい、
でセカンドのある時は山崎さんですが、ショートへポッと石毛にこのセカンドを放りゃいいのに、ふわっそり放って僕はセカンドに残ったんです。
はい、
でそれで残って一生懸命もう走れん走れん言ってるのに牽制をどんどんしてきたもんですから、うん、ほな走ったろは言って走ったろ
ほな走ったろ
だからあまり簡単にできるとは面白ないし、もうその点数5点も相手って走って1点入ってもツーアウトやったら負けでしょ。
はい、
面白いないですよ、もう数だけ、ほんまそれが数だけ狙ってやんし、やから本当花束もらった時本当なら花火も上げてもらった、花火なんか全然知らんし、見てなかったし、花束でニコッと笑ってないんですよ。ブスーとしてほんまにしょうもない通りやったんです。
やっぱこうそういう部分で盗塁のこう意識っていうのがやっぱ福本さんやっぱ違ったんですね。
いや、 やっぱり勝負して一番スリルやるか緊張するときやないですか。
はい、
いいスタート切らなアウトやとかいろんなことねみんなあるんですよ。はい、絶対セーフならないかん、はい、それもあるし、
はい、
やっぱその緊張してしびれるところがやっぱり よかったですね、ビビってましたけど。
いやだってみんな当然のようにまあ塁に出さないように研究してきて、まあ塁に出ても牽制球含めいろんな対策を練ってきたわけですよね。
はい、されましたね。
で野村さんがいわゆる肩があまり野村さん強くないからピッチャーにクイックっていう、これがまあ、はい、世の中にずっと残っていくわけですもんね。
まあ、あの時にノブさんがおい福お前キャッチャーの肩悪いからあかんのかって言われたんですが、はい、いやそんなことないですよノブさん、ピッチャーのモーションが大きいから飽きませんね、ストライク打ってもその前につくでしょって、
うん、
でそれで野村さんが、まあ、あのピッチャーに何回のその時のピッチャーに小さいモーションで早くとホームを放ってこいを、
うん、
口癖のようにもう酸っぱくして言うてはったんですよ、
うん、
それで何回のピッチャーがみんな上手くなったんですね。でそれからよそのチームが真似する、うん、
なんかね昔僕ね日本シリーズの時に堀内さんが、
はい、
福本さんがランナー出るとこうやって一塁見たまんま投げるっていう、
うん、
それをなんか記事で見たことがあるんですよ。
うまかった。
やっぱ堀内さんうまいんですか。
いやうまかった。僕いっぱいいろんなピッチャー、まあ、他にもいましたけど、
はい、
うまい。堀内はいろんな放り方ができましたね。
やっぱ
あもうなんか僕調べてるか研究してもなかなかわからなかったんですよ。
やっぱりまあ、
リズム、タイミング、そういうやつ、牽制の数、
うん、
でターンの速さとか、
うん、
それであまり動かないでホームにスッと掘れる、うん、野手のような感じで投げる、
うん、
いろんなことができましたね、ま
あ、いろんなパターンを持ってるんですか、
う
ん、
だから一番うまい。
今だったら例えば映像とかそういうので、
うん、
いろんな、癖含めチェックできるじゃないですか。当時どうやって投手の癖とかは、
ビデオないとき初めて一番最初それを見つけたんですね。あ、教えてもらえなかったもんですが癖を探せとかどないして探していいのか分からなかった、うん、
はい、
たまたまその8ミリをもらって、昔は8ミリでしてそれを、うん、記念に残しとくつもりの8ミリを見てたら、
はい、
あ、違いが分かったんです。違い、ああ、違い探しをするみたいなもんやなっていうのは分かった。
はい、はい。
それが答えで、もうそれからピッチャー、8ミリを取ったものを何回か見てると、
はい、
早送りか、やや早送りで見てると、なんとなしに分かるんで、
はい、
あ、これかな、あ、顔がこないなっていうのが、肩が開いてるのなんとなしに分かるんで、今度ゲームになった時に生で見たら、
はい、
はそのベースから見ると、ものすごく分かりやすい。
はい。
違いがはっきり、おお、ものすごい美味しい感じですね、
はい、あ、
それで見つけてきました。
8ミリ取ってたんですか。じゃあ、
ええ、それは取ってたより同級生が見に来た時に渡しといて、
うん、
ちょっと取っといてと記念にするからいう感じでやってたものが、うん、うまいこと言ったんですね。それがたまたま、
はあ、やっぱりそういうあるんだね。誰よりも早くそうやって今だったらいろんなものを映像でチェックするのを8ミリ大変ですよ。当時8ミリも高価でしたし、それで研究してバッティングなんかもやっぱ当然のように塁に出なきゃ盗塁にならないわけですから、僕が覚えてるのはすごい太
い
1キロ超えてるような土の子バットとか言われてましたけども、
はい、あれはね、
はい、
10年ぐらいしてから使ったんですけど、
はい、
あれをまずその発明や言ったらおかしいんですけど使わせたのは野村さんなんですよ。野村さんが、その時何回の1番で藤原さんが1番を打ってたんですね。その藤原さんにお前このバットを使って試合に出るなら、
はい、
ゲーム使うたると、
はい、
で言われて藤原さんがそのバットを使って試合に出て
は
ったんですよ、
はい、
でそれを、練習の時に見て、まあ、時にうちの大熊さんの先輩になるんですが、
はい、
藤原さんにこのバットをちょっと貸してくれということで借りたんです、
はい
はい、それで右打ちの練習してたらもう一人楽やったので、
はい、
あ、これええなということで、うん、藤原さんからそのバットを、まあ、もらったわけです、
はい、
はい、それを見てると楽に打つんで、それをちょっと貸してくれ言うて僕が借りたんです、
はい、
練習で、
はい、
でその時コンコンと打ったらめちゃくちゃ軽くミートするだけで強い速いだけが打てるので、
はい、
それをちょっと改良して僕は使い出したんです。僕はちょっと横からあのパクリやったんですね。
でも1キロ超えるって結構な重さですよね。
あ、重いですけど一握り弱は余すんで、
ええ、
バランスはいいんでそんなに重いなという感じはしないです。1キロ60から80大雑把ですね、
うん、
重さは、
うん、
ちょっと余すんでバランス良くなって重たいという感じはしません。腰で振りますから。
あと当時僕らが知ってるのは当然水野のアドバイザリースタッフとして、
はい、
久保さんとか山田さんで、スパイクがちょっと歯をなんか変えたとかそういう話を。
スパイクは、はい、シーズンオフに陸上競技場で走ってる陸上選手がいたんで、
はい、
スパイクめちゃくちゃ軽かったんで、
うん、
そのスパイクをちょっと履かしてくれへん、
はい、
それで履かしてもらったら、かかとに金がないんですが、陸上の短距離の前のばっかりにその金があったんですが、
うん、
タータンの上を走るとめちゃくちゃ引っかかってスピードがこう加速つくのが分かるんで、
はい、
これは面白いなと思ってスパイクにちょっと置き換えたんです、
はい、
で金を1センチぐらいかなり前に持っていってやちょっと走りにくいんですけど、
はい、
それで変えてからまたなんか引っかかるような足指の先に引っかかって走れるなというのを感じてずっと使いました、
はい、いやもう完全に短距離の選手も陸上スパイクからヒントを得て、
ええええ、
歯を前の方に、
ええ、普通の選手はちょっときついですね。走りづらい言いましたね、はい、なんか走りにくいで僕はそうでもなくて指はもう曲げてるもんですし、
うん、
足に覆ってるか、うん、
じゃあかなり軽さだとかそういうのも
追求、軽かったですね。一足で500グラムぐらいじゃないですかね。金がついてるんですけれども、
うん、
みんな革です。
当時カンガルーとかそういうやつですよね。
はい、薄い、まあ、カンガルーの革は薄くしても割と強かったので、
うん、
それを使ってもらいました。
グローブとかもちょっとなんか工夫されてたんですか。
グローブはまあまあやや大きい、まあそんなむちゃくちゃ大きないですけども、
うん、
その人のやつよりもちょっと大きいですかね。ちょっと長い、
うん、
そんなに。ただグローブはそんなに極力軽くしてもらったいう程度ですね。
いや、やっぱりいろいろやってるからその2500本もヒットを打ち1065も盗塁をし12年連続でゴールデングラブ賞も取りと、まあ、やってるんですよ。いろいろじゃないとここまでの記録は残らないということですね。じゃあ今日は福本さんいろいろ聞きたいんですけども、やはり阪急ブレーブス伝説と、
うん、
この話もちょっとお聞きしたいんですが、もうすごかったですよね、メンツが。
まあ入った時びっくりしましたね。先輩たち簡単に話ができないし横にも行けないし。
やっぱそういう雰囲気だったんですか、
はい、入った時に一軍のピッチャー、まあ一軍の選手野手部屋違いましたし、
ええ、
で僕らもほんまに汚い倉庫みたいなところに1年ですから、まあ、B の部屋みたいな感じですね。そこでもう行さんずらーっと並んで、それで試合前になると先輩のスパイクは磨きに行ったり昔はしました。1年目、
1年目プロの選手でも先輩のグローブだとスパイクだとか磨いたんですか。磨く
スパイク、はい、黒いスパイクですか、黒い靴積み渡されて、磨いとけってこうやりましたね。
はあ、今なんかちゃんと道具係の人がやってくれるわけですからね。でももう2年目からレギュラーだから、それは最初の1年だけでしょ。
そうです、そうです。それはなかったですね、もう2年目から。
もうとにかくリーグ優勝を10回で日本一3回ですからね。このまた阪急のピッチャーたちが、バッターもそうなんですけど、僕が見ている中でも思い出すのはやっぱ山田投手、足立投手、山口隆投手、佐藤義成投手、もう背面でガッっていう時代からいった、ね、そして加藤選手、 あ、高井選手、代打の、オールスターでも打ちましたよね、代打、ホームラン。
はい、でしたね、最後にね、ピンチヒッターで、逆転、ね、ホームランになりましたよね。はい、
長池さん、こうね、構え、バットをね、アホにこういうふうに、僕らね、阪急の試合って、当時、日本シリーズとオールスターでしか見れないんですよ。東京の人間で。その、パリーグの試合って、もう本当日本シリーズとオールスターしか見れなかったんで、でも、毎回、なんか巨人と阪急の日本シリーズっていう。だから、あの、王さんのサヨナラスリーランも山田投手だったり、うん、その俺が、堀内さんが、その、こう、福本さん見ながら投げて、なんか、森さんが、よっしゃみたいなのも、覚えてますし。
しょっぱなでしたね。
はい。
だから、あれから、あんまり動くのがなかった、言われても。ね、サイン出してくれなかった。まあ、ランナーにも出れなかったんですけど。
でも、あれでしょ？とにかく、阪急は、パリーグを制するは、もう、当然で、うん、とにかく、ジャイアンツに勝つっていうことで。
そう。もう、それが合言葉ですね。キャンプに行って。まず監督、上田監督が、打倒巨人に勝つためのキャンプやる。で、用意ドンでしたから。
すごいんですよ。もうだから、うん、パリーグは制して当たり前と、うん。とにかくジャイアンツを倒すと。だ、西本さんで、3回負けちゃったんですか。西本さん3回負けてるんですよね。67、68、69。これ全部、ジャイアンツから言ったら4勝2敗なんですね。
そうです。はい。
1個勝って3勝3敗ならっていう。
もうええところまで行くんですが、やっぱその大事なところでパタンとこう、負けてましたね。はい、まあ、あの時自分たちもやっぱり若かったし、ね、経験不足で負けたかなっていう。そんな感じしました。余裕がなかったりとか。
そうなんですか。
お客さんの入ってる数がまたシーズン中から違うじゃないですか。
はい。
だパーリーグのチームはそんなにお客さんの入った中でガンガンやってませんし。
はい。
その差もあったと思うんですね。
え、やっぱり、後楽園球場で超満員の中から行くとちょっと違うんですか。
空気が違いますね。だから、普通にポコンと、ポコンとフライ打って、センターフライ、普通のフライやのに、うわーって言われる、
はい、
なんかその異様な雰囲気を作られる、それでこうオロオロするという感じ、まあなんやん普通のセンターフライやんというのが、はい、なんか硬くなるような感じしましたね最初
は。やっとホームアドバンテージっていう感じで巨人は戦ってたんですね。
わーってやるとほんまにそうですよね。
でも西宮だって当然満員になって今度は阪急頑張れになったんじゃないですか。
もう全然違いましたね。西宮球場、日本シリーズであっても、巨人であっても、お客さん入っても巨人の方が多かったんです。
え、ホームでも、
そんなにうわーいのなかったんですね。
はい、やっぱジャイアンツのその人気がやっぱ当時、
はい、
全国区だったわけですね。
もう全然違いました、やっぱりね。
はー。でも、まあ、3連敗して、西本さんの時代には勝てなかったけども、上田さんの時代についに日本一。
まあ、初めて勝ってね、もう打倒巨人勝ったらお客さんが、西宮球場に来てくれるから、
うん、
勝つんだ、勝つんだでやったんですけど、勝ってもやっぱ次の年からあんまお客さん入らんかったんです。いや、もう本当それががっくりやったですね。
あ、巨人に勝って日本一になれば、西宮球場も満員になるだろうと、
はい、うん、だから満員にならなくてもお客さん増えるやろ、
はい、
来てくれはるわということで、はい、激励会とかで話があるんですが、
はい、
なかったですね、まあ、ちょっとは増えたんですけれども、
いやー、うん、でもそう、僕この日本シリーズ覚えてるんですけども、うん、4勝3敗で阪急勝つんですけど、阪急最初3連勝するんですよね。
はい、そうでした。
それで、その後、巨人が3連勝して、3勝3敗のタイで、7戦目で、僕の記憶が正しければ、足立投手ですよね。
ええ、そうです。足立さんが、来られて、勝ちましたね。
そうですよね。で、僕、当時、報知新聞撮ってたんですけど、家で読んでたら、その巨人ファンが、いわゆる後楽園で今、 福本さんのお話に出ましたけど、わーわー言ってるのを聞きながら、足立投手が、もっと騒げ、もっと騒げって。それで、騒いで巨人の選手は打たないからいかんっていう中、え?ってシンカー投げて、全然打てないっていう。それを僕すごい覚えてるんですけど。
そうだ、その通りですね。はい。速いボールほら、ふわーっと抜いたりいろいろして、ええ、巨人のバッターやられましたもんね。
そうなんですよ。だから、もう長嶋さんはいないわけで、張本さん、王さん、うん、クレイジーライト言いましたもんね、まだ。
ライト言いました。
ライト言いましたよね。
はい。
ピッチャーで、左ピッチャーで。そうですよね、その4勝3敗。それで次も4勝1敗でジャイアンツに。その前、一番最初に上野さんで勝ってる時は、広島に4勝、負けなし2分けっていう、広島が初めて日本シリーズ出てきた時ですね、これ。
そうです。だから、その前の阪急と一緒ですね。初めてそういう大きなゲームで、何が何だか分からないうちに終わってる日本シリーズだったんですよ。自分たちもそうでしたからね。
赤ヘルですよね。
うん、
山本浩二さん、衣笠さんなんかが初めて広島優勝して、それでパリーグチャンピオン、阪急とは、まあ、はっきり言って、フルボッコですね、これ。4勝0敗、2引き分け。ああ、思い出すね。外小葉投手とかいましたかね。
いました、いました。
いましたよね、まだ。
外小葉さんいたありましたね。
いましたよね。
はい。
阪急はもう全盛ですよね、山田さんとか、バリバリの。それで、3連覇して、お客さんが入らないでゲット思ったと。
もうね、本当そうでしたよね。球場に来るより、新聞とかニュースを見て喜んでるお客さんが多かったんですよね。
はい、
で、かつと実は阪急ファンでしたら、からもっと早く来てよっていう。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスは、gate7@tbs.co.jp。ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。はあ、だから22歳から42歳まで20年間、88年まで福本さんやられて、ご自身どう20年間もやれると思われてました？
いや、まだやれると思ってましたね。
これ、本当なんですか？間違えて名前呼ばれてしまって、はい、やめたって。
ええー、その通りですね。間違うて、まあ、言うたっていうふうに監督が言うてますけど、
はい。
今日で辞める山田、そして残る福本を、今日で辞める山田、福本とスッと言うてしまう。
はい。
それで、しゃあないな、って辞める。
なんで言わなかったですか。いや、僕はもう一年やりますって。
言ったけれども、うん、ちょうど終わってから、広報室で、ええ、まあ、取材を受けたんですけど、
ええ、
担当記者がみんな、奥さんこれ言わなあかんやろって言われたんですけれども、ええ、もう言うてもしゃあないな。ね、やめろか、なったんですよ。
そんなあっさりやめられちゃったんですか。
ね、ちょうどもう、その時は、20年間お世話になって、うん、阪急からオリックスに球団譲渡があったんで、
はい、
ちょうど節目やろうってこう知り合いから言われたんです、
はい、
チーム変わるからね、
はい、
阪急ブレーブスやったらそれはなかったかもから、うん、オリックスブルーウェーブ、まあブレーブスになりましたけど、うん、オリックスに変わるしチームが変わるし会社が変わるからもうええんちゃうかっていうふうに言われたんで、まあそれもそうやなと思うで辞めましたもんね。
阪急ブレーブスの福本豊で辞めたかったんですか。
いやそれは思ってなかった。もうちょっとやりたかったですね、
うん、
もうちょっとだけさせてくれって、まあ、もしいろんなこと言ったんですよ、うん、兼任いやコーチ嫌や、もう兼任で飽きませんかやったらあかん、任意引退だ、任意引退俺またやりたいねとか言って言う、そんな話したんですけど、うんうん、なかなかうん言うてもらえんで、うん、なんやめますわ、
はあ、
でした、
はあ、このやっぱり福本さんが思う阪急ブレーブスのこの時代の強さって一体何だったんですか。
ああ、そうですね。みんな変わった選手ばっかりやったし、練習はようしましたね。
練習は？
はい。やっぱり、もう、上田監督が、やっぱり、かなりきつい練習、メニューを組んで、
うん、
それで、打倒巨人やったから、余計、みんな練習しましたね。
うん。
日本一になって、お客さん来てもろてっていうのをみんな描いてました。
うん。
だから練習きつくてもなんとかみんなついていって、
うん、
まあ、そのおかげでみんな体が逆に強くなっていっていうか、こんなんで負けてれるかというのがあるやつ、こんなしんどい練習してるのに負けれるかというのが、まあ、働いたんちゃいますかね。
あ、やっぱその勝利の裏付けは練習量だったと、
だから今ね、いろいろ練習予算やったらあかんとか、いろんなこと言われますけど、
うん、
十分やっぱり大事なところの練習間違いなく予算せないかんなと思いますね。
いや、すっごい。無敵だったわけですね。練習がすべて。そんな福本さんは、プロ野球の今の選手見て、どうお考えですか？バッターとか、このバッターいいバッターだなって福本さんが見た。
いや、みんなね、試合出てくるレギュラーのバッター3割打ってる人とか、うん、まあちょっと惜しい人もおるけど、みんな優秀ですよ。
優秀？
うん。
どういう意味で？
いやいや、もういろんな打ち方できるし、うん、難しいボールとも拾うまく拾うなという、あんなん僕できたかなと思うんですね。
やっぱそれはちょっと、当時の阪急ブレーブスと福本豊を見しても、技術は、上がってるんですか。
まあ、ボール球は薄なんですけど、そのボール球なんですが、追い込まれた時にそれをうまく拾うバッターとかね。
うん、
パッとこう、わあ、自分、あら、できてないな、できへんかったなとか、ありますね、うん。
一番見ていて注目しているバッター誰ですか。
いやいや、もう追い込まれてからうまく打つ、西川とかね。
西川、あ、今年楽天行った。
去年あんまり悪く、成績ね、
はい、
悪かったけれども、
はい、
それまでいろんなところで見てるとうまく拾うなとか、その都度いつもいつもそうやないですけど、質問粘る、うん、結構粘るやないです
か、うん、やっぱり一番バッターとかそういうところに目が行くんですか。
行きますね。やっぱ一番バッター僕一番やったからよく思うんですけど、やっぱり優勝してる時、うん、優勝してるところのチーム、
うん、
割と強いところは1番2番が優秀ですよ、やっぱり、
うん、
昔からずっと見てるとどこのチームも1番2番さえしっかりしておけば3、4、5は順番に打っていくやろ
う
って、
うん、
1、2番がしっかりしてるところはやっぱり強いですよ、うん、
そうね。だから去年のオリックスも、うん、ヤクルトもそうね。そう言われてみると、うん、なるほど。
だからオリックスなんかでもね、今までもコロコロ変わってたんですけど、去年の後半ぐらいから1番、うん、2番固定し割としないです、
はい、
ヤクルトもそうですね。割とこうしっかり1、はい、2番3、4、5はもう回ってきたらあんた打つだけ言
う
か、ね、
うん、
いい感じですよね、やっぱり。
まあ、当然のように3番、4番の前にスコアリングポジションに行ってるということが、やっぱピッチャーにはプレッシャーにもなるし。
なるしますね。で、まあ、優秀なのが3、4、5ですからね。
うん。あ、バッターは西川選手。盗塁はどうですか、今見ていて。
あ、笑いますね。
笑う？それは？
少ないでしょ。
うん、
もうちょっとやっぱり走らないいかんで、試合数は140試合からあるんですが、
うん、
20何個は
少なすぎる。
怒られますけど、僕100何本の時1ヶ月にしてますよ。
最低どのくらい盗塁してほしいですか、福本さん。
最低ね、言うたらよくないですけど、やっぱり40はしたい。
40?
40最低140試合でしょ。
はい。
それで40個ですよ。ソフトバンクのギーターにノブさんいてはるときにちょっと話したんですよ、うん、お前今年は50個で言うとったんですよ、
うん、
でも50個って簡単やろ、
うん、
言うたらですね、一つ当たるときに3試合するじゃないですか、
うん、
3試合で1個したら大体50個できるんですよ、
うん、
そういう意味はしませんね。20個さんでポリオでキングですよ、キング
少なすぎる
少ないでしょ、面白ないです、見てる方は面白ないじゃないですか、
うん、
でお客足のある人は、僕はいつも足のある人はお客さんはそれを見に来てるんだから、
うん、
勝負しに行ってくれよと思いますね。あ、まあ、勝ち負けがあるので大事なところあるでしょうけれども、うん、そこを行くのがプロやって、
うん、
快感ですよ。またお客さんが喜んでて、うん、アウトでも僕嫌でも走らなかん時行ってアウトになって帰ってきたらスタンドの上から拍手してくれるんですよ、やっぱり、
うん、
よし、な次は毎回俺勝負しに行ったろと、ランナー出てると思いましたから。
それもこう、競ってる時に。
ええですよ、それが一番。
行かないと。
あんな不安は、もうそこで、いや、すごいってことになるじゃないですか。
うん。
それが勝利に導く。だいたい、走った時に、うまくいった時に、あと、知らないうちに、スーッと流れの中で点が入ってね、あの走って、盗塁が1点入って、勝った、あれが効いたで、とかいう話になるじゃないですか。
うん。
やっぱ足のある人は何をファンの人に見せるのか、
うん、
嘘ばっかりじゃないし、走塁、盗塁、そういうなことも魅力ありますよ。
やっぱりそこはちょっともう少しみんな走ってもらいたい。それも一番しびれる場面で走って年間40個以上は、
うん、40個以上はしてほしいですね、うん、
もし今現役として福本豊がこの野球界に舞い降りたら、キャッチャーだったら、
ね、
キャッチャーだったら誰と勝負したいですか？
ああ、甲斐かね。
やっぱ甲斐。
いや、でもね、甲斐もみんなね、うん、今のキャッチャー優秀言うと怒られます。みんな、昔もそうですけど、みんな硬いですよ。たまたまそういうのが少ないだけで、
うん、
各チームのレギュラーマスク被ってるキャッチャーで肩の弱い人は、まあ、あんまりいないでしょ。
うん。これも聞きたかったけど、去年、大谷投手が国民栄誉賞辞退したじゃないですか。福本さんも、はい、本当におしっこできないから。
ああ、それはね、一番最後に言ったやつなんです、
うん。
一番最初はそんなこと言ってないです。で、一番最初はもう国民の御用にならない、自分の行動に自信持てないから、うん、はい、お断りしますやったんです。それでみんな担当記者とこうしゃべりながら最後ね、
うん、
朝まで麻雀して、
うんうん、
でもこれまずも飽きませんわね。で、まあ、タバコ吸う、麻雀する、
うん、
ね、
うん、
まあ、パチンコもする、うん、で、タバコ、まあ、口も悪い。それで、最後にね、
うん、
麻雀もあかん。うん、みんな、朝まで麻雀したら、ラーメンでも食って帰るときに、お前、な、最初、できへんなるかな、が、ドカーンと言ってしまう。これはもう話が大体、みんな終わってからのときでね、
うん、
脱山に近いところで、ドカーン。うん、最初はそんな、ね、せっかくこういう、とてつもない衣装ですよ、
うん。
軽くないんですよ。
すごいですよ。
そんなもん、はい、いただきます。すごい、もう自分の行動に自信持てない。もう絶対僕、まずそれ、パッと、もう、遊んでましたから。
はい、
ああ、もうすぐそれ言いました。
だって、もし、受けてたら、それを受けてたら、王さんの次だったんじゃないですか？
いや、あ、そうそうそう、王さんですかね。王さん行って、キムさん、キムさんの後かな、なんかそうなんです、はい。
ですよね。それをもう、あっさり。
はい。いや、もう僕はそういうあれはない。
その話を、その NHK のドキュメンタリーの時もされてたんですけども、俺、その時ずっとテレビ見てて、すごく気になったのが、福本さん、スーツ着てたんですけど、
ええ、
その時にネクタイされてたんですよ。で、はい、そのネクタイがすごく気になって、何のネクタイしてるのかなと、あんまり気になって VTR を止めて、よく見たら、スヌーピーとチャーリー・ブラウンだったんですけど。あれはなんでスヌーピーとチャーリー・ブラウンのネクタイだったんですか？
ああ、それは多いですね。
それは好きなんですか、スヌーピーと
チャーリー。ネクタイ、はい。嫁さんが集めてますね。集めてます。もう、探して。
俺、これなんかね、これなんかね、福本さんがね、なんかね、なんか、ちゃめっ気なのかな。あ、何かね、こう NHK だけど、この、
可愛いやろこのネクタイって感じでしてたのが妙にね、福本さんやっぱ素敵な方だなと思って見てたんですけど真面目に真面目にね、その1時間、いや俺は本当に小勝負の時以外は盗塁したくなかったんだとか、すごい熱い話をしてるわけですよ。2500本打たなかったら盗塁できないんだぞとかってずっと喋って、なんか、ネクタイがどうも、スヌーピーじゃねえかな。いやー、本当にでも、すごい時代を、その足と打力と守備で切り裂いていったわけですよ、福本さんは。今の野球界に福本さん、もう少しこれを期待してるぜ、こういうふうに改革してほしいぜみたいなものあります？
いやー、まあありますけど、みんな、友達になってますよね。
あ、さっきオープニングでも言いましたけど、自主トレを、なんか。
だから、ノムさんが、よう怒りましたね。
うん。
試合中に挨拶するなよ。
あ、そういうことも
ありますね。だから、ランナーに会った時にファーストで、まあ、ね、帽子持って、こんにちは、やる、外野向いてやる。うん、こんなもん、お前、試合、これから、試合して戦うのに何すんねん。それは、試合の始まる前にするもんや、
うん、
先輩やったら練習してるんですから、うん、お客さんの入る前に相手からでもちょろちょろっとできるやろ、
うん、
試合が始まってる時に何やって言って野茂さん怒りはりましたよ。
はあ、うん、じゃあ日本シリーズとかでファーストにパッて行った時王さんと
かも、そうですよ、もうよそ向いて挨拶します。まあ試合前にも会いますから、その時にちゃんと挨拶しますけどね。
王さんとか長嶋さんにもその試合中はもう一切、じゃあ。
もう本当はノブさんはね、それはもう怒りましたね。
じゃあ、あの時代のオールスターなんて本当に真剣に打ったろっていう。
いや、もう本当そうですね。もう先輩、オールスターなんかでも出て、簡単に先輩の横に簡単に行って喋るなんてなかなかできんかったですよ。
は
ぁ。喋ってもらえるんか、みたいな感じ。
はあ、でもあの時代のパリーグのベンチはすごいですよね。張本さんとかいて、野村さんいて、ものすごいさ。だってあの、江那須さんの9奪三振の時なんて、
江藤さんとか。その時は外れてました。
あの時
その年、はい。魚釣り行きました。
あの時代
オールスター休みでね、ええ、でそれで帰り車の中でラジオ聞きながら、ええ、ずっと帰ってきましたね、魚釣りが
そうですよ、ね、で
最後の9人目が
加藤さんです
ね、加藤秀樹で、あーこれあかんな、ピンチした加藤なんでやねんと思ったんですラジオで、なんでやねんと思ったら、もうやっぱり三振やってた。
すごいね、高い球振ってますよね。
はい。
いやー、そうですか。仲良くしてちゃいかんと。仲良くなりすぎだと。
そうです。
もっと。
それはそれで知らん顔しとけへんすよ、うん。その時には。
うん。
あんまりこれと一緒にやったとか、
うん、
言うたらあかん。
もうバチバチ、火花散るような。
うん、そうです。やっぱり格闘技に近い野球ってね。う
ん、そのぐらいはやっぱ。
勝負打たれたらあかんし、抑えないかんし、
うん、
ね、いろんなあるんですから、勝負してるんだから、うん、なんかあれ友達かみたいな見せたらあかんです。
なるほどね、厳しいですね。いや、でも本当に、まあ、福本さんにいろいろ、この阪急の凄さだとか、当時の野球の厳しさだとか、これからまた野球界に期待することとか、いろいろありましたけど、福本さん、オリックス、当然 OB としては嬉しかったですか？
いやいや、ほんまにね、勝ちましたもんね、久しぶりに。
うんうん、
いつも下の方におるのにね、
うん、
やっと勝てたなっていう。
うん、
まあ、確かに選手も揃ってきましたし、
うん、
ね、去年はうまいこといきました、
うん。
大事なのは今年です。
今年。もう一年勝たないと、やっぱり。
まあ、やっぱり一回ぐらいは、2年、3年って続けたら、今年はもう本当に大事じゃないですかね、
うん。キーマンは誰になりますか、オリックスは。
まあ、ピッチャー2人いいのはいますか、他にもいいんですけど。
うん、
右と左のエースがね、
うん、
山本と
宮城投手と
宮城がいますから、
はい、
バッターは、まあ、吉田しっかりしますから、
うん、
あとは付録1番2番あの辺がしっかりしとけば、うん、怪我なしにいけば、まあ、そこそこはやれるでしょうね。
やっぱり優勝すると自信がついてまた野球が
いや、1枚。地震ついてよりマークされるには、そのマーク、いろいろマーク、うまくやらないかんですよね。マークされました、打てませんでしたね、足に。自分の進歩がなかったらマークされても、そのままで負けません。去年通りに、計算した通りに やればいいけど、去年のようにやれませんから、絶対今年は一回なんかありますから。
マークをちゃんと剥がして盗塁を重ねてきた福本豊だから言えると。このマークをやっぱりかいくぐって連覇することが、
そうですね、打つ方もそうです、ピッチャーもどういうふうにね、うん、攻められる方とかもみんなもう出てますから、
うん、
その通りは来ませんけれども、それにうまく対応していかないといいんですよね、
うん、なるほど。じゃあまた今年1年じっくりオリックスを見て、福本さんに何かあったらぜひお話を聞けるように、またぜひ番組の方に遊びに来てください。
呼んでください。
世界の盗塁王、福本豊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。